今日はコリント人への手紙第2の13章1節から6節です。このところでは信仰の義務について語られています。1節を見ますと、パウロはあなた方のところに行くのはこれで3度目ですということをコリントの人に語りました。なぜこの3度目行かなければならないのか、それは2節のところに以前に罪を犯した人たちと他の人たち全員に私は2度目の滞在の時前もって言っておきましたという言葉が記されてあります。それはこの罪を犯した人たちに対するこの処罰ということがあるのではないかと思います。なぜならばその2節の終わりにはもう今度そちらに行った時には容赦しませんという言葉に現れていると思います。もうそのところではっきりと罪に対する処罰をする。しかしその罪が明らかにされるためには一節のところで2人または3人の証人の証言によって全てのことは立証されなければなりません。これは旧約聖書の申命記にある言葉であるわけですけれども、ただ一人だけの訴えだけではなくて2人3人の証言がなければそれは本当に客観的に罪であるのかどうかということは分からないわけです。ですからそのことを明らかにするということをパウロは語りました。ところがこのパウロに反対する人たちはそれはパウロの勝手な思いでそれはもう自己判断によるものではないかという人たちがいたと思われます。しかしこの3節のところにこういうのはキリストが私によって語っておられるという証拠をあなた方が求めているからです。キリストが私によって語っておられる。ですからパウロはこういうことを自分勝手に判断してやってるというのではなくてもう教会の頭であるキリストが語っておられる、そのことをもう明らかにするということを述べています。そしてキリストはあなた方に対して弱い方ではなくあなた方の間にあって力ある方です。キリストがご自身のその権威に力を持って裁かれるということをパウロはこのコリントの人たちに言っているわけです。そしてこのパウロたち自身はどうなのか、それは4節の後半に私たちもキリストにあって弱いものですがあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのですという言葉に現れています。この私たちはキリストと共に生きるというのがパウロの信仰であった。だから彼は自分たちだけが勝手に判断してやっているというのではなくてこのキリストが共に生きておられる、そのことを彼はここで強調しているわけです。この4節の初めにはキリストは弱さの上に十字架につけられたとあるんですけれども、イエス・キリストはこの天から下ってきてこの受肉する、もう人となって生まれる、それはキリストご自身が私たちの弱さを知るために自らがこの人となって生まれて私たちの肉体的な弱さ、悩みや苦しみ、そういうものを持ってこの世で33年間生活されたわけですけれども、しかしこの弱さの上に十字架につけられたというのはこれはその弱い肉体を持って十字架にかけられたということであるわけです。しかしこの神の力によって生きておられる、キリストは今も生きておられる、天にあって父なる神様の右におられ、そして私たちの祈りを聞き取りなしておられるわけです。しかしやがてはイエス・キリストはもう一度この地上に来られる、再臨して一切のものを裁かれるということがあるわけです。そしてまた私たちも必ず このキリストの御前に出て私たちは裁かれなければならない。そして私たちは今どのように生きているのかということを自らが知らなければならないわけです。5節にあなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさいとパウロは言っているわけです。今自分がどんな生き方をしているのか、信仰によって生きているのか、それとも自分の欲とか、また外見上の見栄え、他人に誇るというようなそんな生き方をしているのか、それを吟味しないといけない。そして彼はもう一度改めて五節の中ほどに、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですかと尋ねているわけです。私たちに大事なことは何かっていうと、自分のうちにイエス・キリストがおられるってことを自覚しているのか、そうでないのか、それが実は信仰に生きているかどうかということであるわけです。私たちは自分の生活の中で、またこの人との語らいの中にあってキリストがおられる、そのことを私たちは本当に信じているのか、自覚しているのかということは今も問われるということであると思います。ただ自分の都合のいい通りに生きるというのではなくて、キリストが共におられる、その信仰がなければ私たちは神様の喜ばれることをなすことはできないということであるわけです。ですからこのパウロは、このキリストは弱さの故に十字架につけられたとここで述べているんですけれども、しかしガラテヤ書の2章の19節20節を見るならば、彼自身が私はキリストともに十字架につけられた、彼は決してイエス様だけが十字架につけられて、そして私たちをあがなってくださったというのではなくて、この自分自身もキリストともに十字架につけられた、その信仰が彼のうちにあったということです。だから自分のこの自我、我の強さでもってコリントの人たちを責めたり裁いたりしているというのではないということです。彼は自分も十字架についてもう完全に死んでしまって、そしてキリストが私のうちに生きておられる、そのことをはっきりと明確にこのコリントの人たちだけではなくて、ガラテヤの人たちや、もちろん他の教会の人たち、そしてそれは今日に至っても私たちに彼は語っているということであるわけです。ですから要はその信仰に生きているかどうかが問題であり、また私たちはこのキリストが自分のうちに生きておられる、その自覚を持っているのかどうか、それが問われるということであるわけです。だから私たちはこの良いことをするとか悪いことをしてしまった、そういうふうにとらわれやすいものであるわけなんですけれども、しかし神様が私たちにを対して見ておられるのは、本当にこのキリストがこの心の中に生きておられるのかどうか、そのことを自覚する、そして自分自身を試して吟味するということであるわけです。それが言うなれば、もう神様のテストということになるんではないかと思います。まあ、5節6節のところに不適格という言葉が出ているわけですけれども、それは神様の御心にかなっているのか、神様が喜ばれることであるのかということを私たちは吟味しなければならないということです。まあ、イエス様がバプテスマを受けられた時に聖霊が鳩のように下り、そして天から声が聞こえて、これは私の愛する子という父なる神様の言葉が聞こえてきた、それは私たちも同じであろうと思います。本当に私たちに対して父なる神様は、これは私の愛する子だ、そのように言われることが実は神様のテストに合格するということであり、そして私たちは信仰の確信、また心の平安を 与えていただくことができるっていうことになるわけです。私たちは何よりもキリストが私のうちに生きておられる、このことを自覚して生きるものとさせていただきたいと思います。